この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
どうもどうも、なんであの時放送局、徳増たけしです。2019年6月15日なんであの時感謝祭を名古屋で開催します。19時スタート。場所はシネマスコーレ。予定開けといてね。
なんであの時放送部、部員のひとしです。
部員の駅地です。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。駅地さん初登場でございます。
はい、あの初めてお店に来ました。
はい、あお店に来たのも初めてですか。
初めてです、
はい、あそうでしたか、はい、それはそれは初めて来たのにいきなりマイクの前に立たされる、あのよくあるパターンでございますのでお気になさらず、
はい
はい、自由にダラダラと喋、っていただければなと思うんですが、
はい、
お伺いしたらなんかシェアハウスをやられているという話を聞いたんですが、
そうですね、はい、名古屋の古民家を改装したシェアハウスに今住んでます。
あ、
は
い、今住んでるんですね、
はい、
そもそも私たちの世代からするとちょっとシェアハウスってあまり馴染みがなくて、
はい、
どうシェアハウスとはどういうものかっていうところからですねちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、
まあ単純に本当にみんな一緒に住んでるだけですけどね、
はい、一緒に住ん何人ぐらいなんですか。
今は一応5人ですね、はい、
5人が共同生活をする場みたいな、
はい、
そこには、それぞれのなんかプライベートというかプライバシーというかなんかこう個人の空間を保つみたいなことはできるもんなんですか。
一応ちょっと特殊なところになってて個室っていうのはないんですよ、は
い、あないんですか。
ないですね。
え、さ、で、大きい何ですかね、大きい部屋があってそこにみんながなんとなくいるみたいなそんな感じですか。
そんな感じですね、はい。
え、食事とかも各々がそれぞれ生活をしている。
そんな感じです。はい。みんなで、一緒に食べようよって時もあれば、
はい。
おのおのが、料理して自分たちで食べたりとかそういう時もありますね。
へぇー。じゃあもう、なんかこう、合宿みたいな感じで、こう、共同生活するというのとはまたちょっと違って、
はい。
一応個人の生活があるっていう形。
そうですね。はい。
でも場としては合宿の大広間に。
あ、もうそんな感じですよ。
そんな感じなんですね。はい。はい、はあ、想像できない。そもそも、一般的にそのシェアハウスっていうのはそういうもんなんですか？
一般的にはやっぱ多分、共有部屋があって、個室がおのおのあるとは思いますね。
ああ、うん、じゃあ、今、駅さんがいらっしゃるところはかなり特殊な感じ。
そうですね。結構ストレスも大きいと思いますよ。
そうですよね。
はい。
結構、やっぱり、一人になりたい時間とかあるじゃないですか。
ありますね。
そういう時は逆にどうするんですか？
でもなんか不思議とその空間で自分を、の一人の空間ができるというのか、みんなと喋りながらなんか、同じ空間にいてバラバラのことをやるみたいなのとか、そんな結構ありますね。
あ、それがもう、周りに人がいても自分の世界に入れるみたいな。
そうですね。
はぁー、なんか、いろんな意味で鍛えられそうな空間ですね。
かなり鍛えられますよ。
もう、生活、そこでの生活は長いですか？
そこ自体は、住んで大体2年とかですね。
ああ、もう、皆さん同じぐらいの年数。
いや、自分が今のところでは一番長くて。
はい。
で、まだそんなに経ってない人たちばっかりですね。
ああ、そうですか、はい。入れ替えみたい、入れ替えというか、出てって入って、てきてみたいなこともあるんですか？
そうですね。まあ戻ってくるパターンは意外と少ないかもしれないですけど、結構はい。
ちなみに、そこで集まる人たちっていうのは言える範囲でどういう人たちなんですか？
どうだろうな。まあ学生もいれば、ちゃんと一般社会で働いてる人もいればっていう感じですかね。
学生も社会人も混ざってる感じなんですか？
そうです。
男女とかってのはどうなんですか？
一応、はい、男女もみんな一緒で、
男性も女性もいる、
はい、
その一つの空間にですか？
そうですね。
それはすごいですね。男女比はどんな感じですか？
今は一応5人いるんですけど、
はい、
一人女の子っていう感じですね。
すごい。5人いる中で一人女の子が生活できる。
そうですね。
はあ、それはなんかいろいろ問題が起きないもんなんですか？
まあ、特に問題は起きないですけどね。
まあ、起きてても言えないですよね。たとえ、まあ、ないんでしょうけれども。ああ、そうですか。でもその女性は、後から入ってきたんですよね。
そうですね。
ということは、もうすでに男数人が住んでるところだよっていうのが分かってて入ってきた。
そうですね。まあ、自分もそうなんですけど、そのシェアハウスに住む前から、
はい、
もともとやっぱ仲いいから遊びに行ってて。
ああ、うん、じゃあもう完全な、他人というよりは、ちょっと友達関係ができてるような間柄の、
そうですね。
人たちなんですね。
はい。
それでしたらちょっとなんか、なるほど。そういうことですね。よく有名なアーティストが、売れるまで、共同生活をしてたみたいな、なんかそういうのに近いような感じですかね。
うん、そんな感じですね。はい。
じゃあまあなんかそこから、例えばまあ恋人ができて一緒に住むことになったとか、まあ転勤になったとか、何かこう人生の何かこう、ポイントがあるとそこから巣立っていったりとかっていう流れになるんですかね。
ね、前住んでた子も彼女ができたらすぐ出てきました。
すぐ出てた。あ、そうですか。なるほど。じゃあ逆にそこで別れて戻ってくるっていうパターンもあるかもしれないってことですね。
正直戻ってくるかなと思ったんですけど、
はい、
意外とちゃんと長く続いてて。
あ、そうでしたか。そうですか。まあでも、一人暮らしをするのと比べて、いいことって何だと思いますか？
まあでも本当に訓練ですよね。いろいろいる中でその自分を保つっていうのとか、
はい、
やっぱお互いに何て言うんですか、自分を主張しつつも相手を受け入れるみたいなのがやらないとうまく暮らしていけないんで。
うん、じゃあもう最終的には、こう人はというかまあ多くの人がこう結婚していって他人と生活、共同生活をしていくっていう、
うん、
人生を歩む人が多いですけれども、うん、じゃあそういうのに向けての準備というか、
うん、
訓練にも、そういう意味での訓練にもなるっていうことですね。
多分なると思いますね。
なるほど。はぁ。ちなみに、まあ、シェアハウス始めたきっかけみたいなのは、
始めたきっかけはまあ、もうそのと作った友達はもう、
はい、
音楽がやりたいから場所を探してたっていうところです。まあ、そこの流れで今のシェアハウスになるんですけど、
はいはい、音楽をやろうと思って場所を探してて、
でそこにまあいい古民家があったんで、
はい、
そこにちょっと親さんと掛け合って貸してくれっていうのが一番最初の起こりです。
でそこが広くて一人で住むにはちょっと高いかなってっていうところがあってっていうことですか？
高くはないと思いますけどね。
はい。
はい、
まあ、場所、スペース的にもあるし、うん、でも音楽をまあみんなでやりたいからシェアしようみたいな、そんな感じなんですか？
一番最初もまあバンドメンバーと住んでたのかもしれないですけどね。ちょっとその辺までは把握しなくて。
じゃあ、もう今のその一番最初に始めた人は、そのメンバーの一人だけがそこに今いて、
もう、そいつもちょっと出てたんですけど。
ああ、はい、そうなんですね。じゃあ最終的に、今、英吉さんが、一番の子さんになってる感じ。
そんな感じですね。
へえ。じゃあもう、そのシェアハウスの発生の時からいらっしゃったわけではない、
ね。そうですね。
へえ、じゃあ、私も全然知らなかったですけど、知らないところでそういう、こう、なんかシェアハウスの動きが、いろいろこう発生してるってことですね、この名古屋でも。
うん、そうですね。うん、
はあ。 そうですね。東京とかに行くとね、結構シェアハウス、うん、まあテレビで取り上げられたりとか、はい、まあ話題として取り上げられているのは知っていたので、はい、あ、まあそういう人たちもいるんだなぐらいには思ってたんですけど、この名古屋でも、しかも一箇所ではなさそうで。
そうですね。
はい。
探すと今は結構シェアハウスいろいろあると思いますけどね。
あ、そうですか。はい、じゃあでも考え方によっては学生さんなんかは、まあ、もちろんシェアすることによって普通に一人暮らしをするよりも安い、賃貸料というか、金額で住むことができるわけですよね。
その辺、ちょっと微妙なところかもしれないですけどね。
あ、そうなんですか。あ、はい、そうなんですね。
どう取るかですね。
まあでも、あ、じゃあ、学生さんにとっても、まあ安く住めるというよりは、一人は寂しいし、コミュニケーション取る訓練にもなるし、っていうことも含めてシェアハウスを求める人がいるっていう感じですかね。
そうですね。
はあ、全然知らないんですけど、今、名古屋でもそのシェアハウスっていうのは結構多いものなんですか？
結構あると思いますよ。普通に調べればいっぱい出てくるんじゃないかなと思いますけど。
それってどうやって調べるんですかね？
わかんないですね。僕はもともと友達のところだったんで。
ああ、
は
い、じゃあやっぱりその始めようと思う人がいて、その友達付き合いからこう広がってって自然とシェアハウスになってるっていうパターンが多いんですかね。
いや、そんなこともないと思いますよ。まあ、携帯はそれぞれだと思いますけど、
まあ、ビジネス的にやってるところもあるだろうし、
あると思いますね。はい。
キツさんはこれからその場所でずっと住んでいく、なんかこう今後どうしていこうとか考えてたりするんですか？
今後はですね、ちょっと田舎のに拠点を移そうと思ってまして。
ほう。
で、4月からちょっと田舎の方に。
あ、もう決まっている。
はい
はい。
そこで、まあ一応シェアハウスってくくりで、まだ今のところ住む人間自分しかいないんですけど、
はい。
で、そっちに行こうかなと思ってます。
そこで仲間を募って一緒に生活していこうと。
そうですね。まあ形としてのシェアハウスであって、まあそこに来る人たちがそこでなんか何かをするとか、はい、あとはその田舎っていうところなんで、まあ関係人口とかワードが今結構上がってきたりすると思うんですけど、
はあ、
そういうところで、田舎に移住する一歩じゃなくて、そこの街の魅力を知ってもらうとか、
うん、
地域に触れてもらう場としてシェアハウスがあったらいいなって思ってるんで。
おお。
だから住んでもらわなくても、とりあえずそういう来やすい拠点を一つ作るっていうことに意味があるのかなっていう。
ああ、じゃあ人が集まれる場所みたいな。
そうですね。
考えで。あ、そうですか。ええー、面白いですね。拠点がいろんな地域にたくさんできていくといいですね。
面白そうですね。
面白そうですね。うん、でしかもそれがこういろいろなネットワークでこうつながってったりとか、
そうですね。
そういうことができるともっと面白いかもしれないですね。いろんなまたですね、ぜひ来た時にですね、生活、新しい生活の情報とか、
はい、
そういったネットワークとか、
はい、
そういうお話をまたぜひ聞かせていただきたいなと思います。
はい、
またぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあそろそろ正門閉まるから帰ろっか。
また次回もよろしくお願いします。
さようなら。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
お知らせです。
なんであの時放送部のテーマソング聞かせてが収録されたソラシノのニューアルバム柳は緑花は紅の CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。ソラシノさんの CD 希望と書いてくださいね。メールアドレスは bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆様にソラシノさんの歌声を聞いてもらいたい。ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE アットの ID は @bu_v7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。それではまた次回、さようなら。